2021年6月の若者につながりつ、お相手は立命館大学産業社会学部教授の坂田健二と、私のゼミ生たちが滋賀県草津市 FM 草津から皆様にお届けをしております。この放送は多分ですね、6月の末に、6月の3週目なんですけども、まあコロナの非常事態宣言が解除されるのかどうかってちょっと微妙なところなので、ちょっとね、収録が早めなので結果が分かってないんですけども、早く本当に普段の生活に戻りたいですよね。で、大学の方は今対面授業に向けて各キャンパス入り口にですね、テントが張られていて、テントが2張り張られていて、片っぽが入り口、片っぽが出口になってるんですよ。で、入り口の方には歩きながら検温ができる装置っていうのがついていて、37度5分以上あると、まあ、入れないということになってるんですね。で、意外にそのキャンパスへの入り口っていうのが多くて、あれ全部やってると結構大変だよなと思ってるんですが、もう全ての入り口にちゃんとくっついていて、正門にはないんですけど、正門からちょっと入ったところにね、テントがあって、そこでちゃんと測れるようになってるんですよ。まあオリンピックがねどうなるのかもちょっとよく分かりませんし、第4波がようやくちょっと落ち着いてきたかなというところなんですけども、まだね、変異ウイルスってのが残ってますし、いつどこでどんな風に変異するか分かりませんから、気が抜けないですよね。早く普通のそのインフルエンザのようにね、まあ毎年予防注射、もうワクチン注射をね打っとけばこう大丈夫っていう生活がねこう来るといいなって本当に思うんですよ。まあ人間、まあ人類はねずっとこのウイルスと戦ってきたので、今回もまた勝つとは思うんですが、まあそれにしてもね、ちょっとなかなかこうしんどい日々が続きますね。そんな時にはこの若者につながりつで、ぜひちょっとストレスを発散していただきたいと思っています。それでは最初のコーナーに行きましょう。はい、それでは最初のコーナーです。ヤング流行通信、若者代表のゼミ生たちが今巷で流行っている、流行しているあれやこれやをですね、おじさん坂田に教えてくれるというコーナーなんですけども、今回私に、流行を教えてくれるのは、
はい、はい、立命館大学産業社会学部21坂田ゼミ3回生の植木一馬です。
はい、よろしくお願いします。ということで今回は植木くんに登場していただいてるんですけども、植木くんはどんなその流行を教えてくれるんでしょうか。
はい、僕が、お伝えする流行は、ボードゲームです。
ボードゲーム、はい、ボードゲームっていうと私たちの年代はですね、やっぱり人生ゲームとかね、はい、まあ、いわゆるスゴロクですよね。スゴロクみたいなものとか、はい、あとはモノポリとか、あとは 何かな、まあ将棋とか囲碁っていうのもボードといえばボードかもしれないですよね、うん、そんな話。
いや、まあそういう定番のやつとかではなくて、うんうん、こう海外とかから入ってくる、はい、なんて言ったらいいんですかね、まあ、ボードゲームって一言で言ったボードゲームなんですけど、うん、こうなんかいろいろ領地を開拓するとか、なんかこう戦うとか、
そんなのもあるの。
そういうのもあります。協力して、はい、なんかウイルスをやっつけるみたいな、そういうゲームもあります。
もう今っぽいね。
あ、そうですか。あ、確かウイルスはそうですね。
それはそのコロナの前からあるの。
あります、あります。
そうなんだ。植木君はそういうのが好きなのか。
あ、そうですね。
あ、そう、
そう、そういうサークルにも入ってて、まあ、ゲームするだけなんですけど。
そうなんだ。最初にやったのは何歳ぐらい。
あ、でも高校生の時に、うん、ボードゲームカフェっていう場所があって。
そんなの
あるんですよ、うん、こうボードゲームがいっぱい置いてあって、うん、それでまあ1時間いくらみたいな感じで遊べる、うん、カフェがあるんですよ。
対戦する人はだって知らない人でしょ。
あ、そういう時もあります、うん、そういう風に相席になる場合もあるんですけど、うん、まあ大体友達と行ったりとかで楽しむって感じですか。
何人ぐらいで行くの。
でも2人からでも楽しめますよ。
へえ、はい、そうか。 でも初めて聞いたね、ボードカフェって。
あ、そうですか。
ボードゲームカフェって
結構ありますよ、京都にも。
あ、そうなんだ、はい、へえ。でその最初にやったゲームってのは何だったの？
僕が一番最初にやったのは、なんかそれこそなんか農耕というか、こうあの何ていうんですか、畑を耕して、
うん、
みたいなゲームだったと思いますね。
それってさ、どういう状況になってる の、 あのいわゆるボードがこう、はいはい、折りたたんで置いてあるみたいなのを広げるの？
なんかこう大体領地タイルみたいなのとか、うん、城タイルとか、うん、こうお城のタイルとかを、うん、なんか並べていって開拓するっていうのが、まあ、結構割とよくあるパターンというか。
それってサイコロ振ったりするの？
あ、そういうのもありますね、うん、そう、運要素もあったりとか、うん、戦略でこう頭脳戦みたいなのもありますし、
あ、例えば何、あの天候とかっていうか、はいはいはい、カードが出てきた
り、 ありますね、そういうゲームも、
うん、例えば干ばつが来たとか、
あります。なんか
大雨だとか、
はいはいはい、なんか火山をテーマにしたゲームとかもあります。
あ、そんなのもあるの？
真ん中に火山があって、うん、こうマグマが流れてきて、うん、そこから村を守るみたいな。
そんなのが
あるの？だからそのテーマがいっぱいあるんですよ。お
うおうおう。
だからそれが楽しいですね。その中身とかをなんかすごい工夫されてて、
うん、
コマとか、
うん、
そういうのがちょっとワクワクしますね。男心をくすぐるというか。
男心をくすぐるの、はい、やっぱり男の人が多いの？
確かにそうですね。男女比で言ったら男の人が圧倒的に多いから。
そうか。今日、まあ、たまたま授業で SDGs について勉強してて、はいはい、でそのまあ、いわゆる課題ね、
はい、
課題っていうものが出てきて、さっき言ってたその火山からこう自分たちの町を守るためにはどうしたらいいかみたいな知恵を出し合うっていうやつだよね、はいはいはい。そういうのが得意で今流行ってるのか。
そうですね、カフェとかでも、
うん、
あ、結構若い人多いですね、
うん、はい。最近一番その面白かったのは何？
最近面白かったのは、まあ、脱出ゲームなんですけど、
うんうん、
まあ、これも一応ボードゲームって言えるんですけど、
うん、
まあ、今リアル脱出ゲームとかってなんかちょくちょく流行ってると思うんですけど、
はいはい
はい、まあ、それ の、 あの箱に入ってるバージョン、でそれは、まあ、みんなで協力して一つの謎を解くっていう感じ で、うん、でそれ1回しかできないんですよ。
1回しかできない。
そう、箱もう謎解き終わったらもう分かっちゃうんで謎は、
うん、あ、そうかそうか。
なんで一箱2000円か1500円ぐらいをみんなで割ってやるっていうのがすごい楽しいです、
うん。あ、じゃあゲーム終わったら捨てちゃうわけ？
まあ、誰かにあげたりとかできます。でも書き込んだりとか破ったりとかする場合もあるんで。
あ、そう。
そういう時は使い切りです。
へえ、そんなものがあるのか。
あります。
例えば何人ぐらいでやるの？それ
大体4人ぐらいでありますね。でも
家族でやったりするのかな？
いや、僕はしないですけど。でも確かにそういう家庭もあるかもしれないです。
あ、昔 の、 そのボードゲームみたいなやつは、まあ、家族で遊べたりしたけど、今 の、 その脱出ゲームみたいなやつはちょっと無理だよね。
確かにそうですね。
知識に差があるからね。でもお父さんは全然役に立たない。子供が頑張るっていうのもあるかもしれない。
喧嘩になっちゃうかもしれない。
そうだよね。リアル脱出ゲームってやったことあるの？
僕まだ行ったことなくて。
うん、あれもその知らない人たちがこういろんなヒントに対してこう知恵を出し合ったりして謎を解いて最後脱出するわけでしょ。
そうですね。
あれ脱出できなかったらどうするの？
残念って感じ。でも多分制限時間があると思うんですよ、あれ。
あ、
確か15分とか20分とかでやるって感じだったと思いますね。
あ、で脱出できなかったらもうブブーになってどっか非常口から出ていくみたいな感じなのか。
はい。箱のやつは3時間ぐらいかかります。
あ、そう、
はい、
3時間、はい、トイレ行けないじゃん。
あ、でもそのなんていうんですかね、こう自由というか、
うん、
こう分からんかったら、まあ、10分ぐらいみんなで考えるとか、
うんうん、
まあ、その間にトイレ行ったりとか。
トイレは行けるの？
行けます行けます。そのリアルタイムではないんで、まあ、一応時間を計ったりしては遊ぶと思うんですけど、
うんうん
うん、分からんなとか言って、
うん、
でも急に分かったりするんですよ、誰か一人が。そしてどんどん進んでいくっていうね、それが快感。
昔見た映画でキューブって名前だったかな。
あ、キューブ、
うん、なんかあの朝起きたら、
はいはいはい、
なんか何人かが
立方体の中に閉じ込められて、
閉じ込められて、で素数かなんかがキーワードになってるっていうやつだったんだけどね。
ありました。なんか最後、あ、まあ、これネタバレにな
ってまあね、
そうそう、ネタバレが結構あれです、出してみよう。
あ、そうか。で今さ、ウェイク君が一番ハマってるボードゲームって何なの？
僕が一番、
ま、毎日やってんの？
いや、そんなことない。全然 最近もう本当にコロナなんで、あんまり人とも会えてない。
あ、そうか。あれ、あのネットではできないわけ？
あ、オンラインでできるやつもありますね。
うん、それはあんまりやんない？
いや、たまにやりますね。友達と通話しながらとか、うんうん、はい、ボードゲームアリーナっていうんですけど、そういうサイトがあるんですよ。
あ、サイトがあるの？
はい。
懸賞金がつくやつとかもあるの？
懸賞金ですか？
うん、そんなんない。
え、どういうことで、解いたらってこと
ですか？そうそう、
そんな数学の問題みたいなのはないですね。
そんなのはないのか。もう解くことが楽しい。
そうですね、快感というか。
ああ、そうか。え、快感って言えばさ、だからでもなんだろうね、クロスワードパズルみたいにさ、全然わかんないのとかあるじゃない、うんうん、
あります。あ、でもヒントみたいなをくれる場合もあります。本当にわからなかったこれを見てくださいみたいな。
ああ、
救済措置も一応ありますね。
ああ、はい、でそれを見るとわかる、
まあ、大体わかるようになってます。
あ、そう、はい。でさっき あの質問だけどさ、はい、今あそのコロナの前に一番こうハマってたボードゲーム、
一番好きなやつだと、まあ、僕はお邪魔者っていうやつが好きで。
お邪魔者、
はい、うん、まあ、これはなんかドワーフみたいな、まあ、ゴブリンみたいなやつに、うん、まあ、みんななって、
うん、
炭鉱掘りみたいな感じでどんどん掘り進めていくっていう、金を、うん、探しにみんな、
う
ん、
ほうほう、
なんですけど1人かなんか2人ぐらい裏切り者がいて、うん、それを邪魔するっていう。でもそれ誰が邪魔してるか分かんないんですよ、こう人狼みたいな感じ、
はい、でも邪魔してる側は邪魔するんだってことは分かるわけ。
分かります。自分がそのお邪魔者っていう役だっていうのは分かる、うん、てるっていう感じ
でその邪魔の仕方もテクニックがいるわ
け。 ありますね。これ地味に邪魔してるんじゃないかみたいな。
なんかやってると話しかけてきたりとか。
そういう感じ。
まあおじさんからするとちょっとめんどくさいな。
確かに、ね、
うん、なんかサイコロ振って、であのお金持ちになりましたとか子供が生まれましたとか、
侍の方が楽しいですか？
そっちの方が単純でいい。
まあ確かにそれもまあ盛り上がりますしね。
そうだよね、
そういうゲームもあると思う、うん、
でさ最後は、まあ、どっちの道行くかでさ、お金持ちになったり、はい、貧乏人になったりするじゃない、
はい、
もうそういう、 もうめっちゃ単純な話
だね。一気一気言
う、うん、そうだね。そうで、この後そのおすすめするとしたらどんなゲームがあるの？
そうですね、初めてやる方とかね。
そうそう、初心者。
やっぱり定番なんですけど、カタンっていうのが多分ドン・キホーテとかにも置いてあると思います。
ああ、そうなんだ。いくらぐらいなの？
これ3500円とかじゃないですかね。
おじさんとかおばさんでもできるの？
まあできると思います。
あ、そう。
そんな、まあめちゃくちゃ難しくはない。
うーん、はい、でそれは どういうゲーム？
まあそれもまあ開拓していくみたいな感じのやつなんですけど、うん、あの資源を交換できたりするんですよ、人と。なんか藁をちょうだいとか、なんかレンガちょうだいとか、こう交渉していって、ちょっとまあ騙したりとかして自分の町を発展させていくって。
そうなんだ。そうだよね。でもやっぱりあの人と会えないっていうのがそのボードゲームの場合は一番の問題だ
ね。
でもまあおじさんおばさんだんだんワクチン打ってくるから、ワクチン打つようになれば、まあ、マスクしながらちょっと集会場に集まって、はい、そういうゲームやったりできるかもしれないね。
そうです。
頭の体操になるよ
ね。なると思います。結構なんか何ですかね、言葉を使ったやつとか、
うんうんうん、
なんかしりとりみたいなのとかもありますし、
う
の、
んうん、
に近いのもありますし、
なんか悪くなったりしないの？
あ、ちょっとあります。喧嘩になりかけたりとか、ちょっと泣きそうになってすることもありますね。
あ、そうなんだ。なかなかちょっとシビアだね。
まあまあまあ、熱くなったらなるかもしれない。
あ、そうですか。はい、ということで今回は、ウエッくんにですね、ボードゲームの楽しさっていうのをちょっと教えてもらったんですけどもね、まあ、本当になんかボケ防止にはいいかもしれない、
ね、確かそうですね、はい、
だからちょっとおじさんおばさんね、我々おじさんおばさんもちょっとそういうのに挑戦してみるのもいいかもしれないですよね、
はい、
コロナが終わった後にね。
そうです。
今日は、ウェックに来ていただきました。じゃあもう一回自己紹介をして終わりにしたいと思います、はい、どうぞ。
はい、立命館大学産業社会学部3回生の植木一馬でした。
はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
ヤングヘッドラインニュースです。突然ですが皆さん、萌え断をご存知ですか？萌えとは強い愛着や感情を表すときによく使われる言葉です。萌え断は サンドイッチやロールケーキを切った時の断面がとても綺麗だということです。例えばみかんを丸ごと挟んだサンドイッチの断面は花が咲いたような見た目になります。色違いのぶどうを挟んだロールケーキは切り口によって色違いのぶどうが楽しめます。インスタグラムで徐々に人気に火がつき、自分もやってみたいと作ってみる人も増えています。萌え断に魅了され、今では40種類ものレパートリーを持つ大学4年生の人は、家にいて勉強に行き詰まった時などに作ると息抜きになります。季節によっても栗やマンゴーなどフルーツを変えて楽しんでいますと話しています。今では3食ロールケーキを作ることもあるそう。甘いものでリフレッシュもいいですが、カロリーには気をつけたいですね。続いても甘いものに関する話題です。今巷にカヌレ専門店が続々と増えています。特徴的なもちもち食感に再ブームが来ている様子です。カヌレは小麦粉、牛乳、バター、砂糖、卵、ラム酒などで作った生地をカヌレ型に入れて焼いたもので、フランス、ボルドー地方の伝統的な焼き菓子です。形は富士山を少し縦長にしたような形でしょうか。実はカヌレは1995年頃に一度流行ったスイーツなんです。近年は一昔前に流行ったスイーツが再ブームになっていることがありますよね。例えば近年大ブームになったタピオカは1992年頃、コンビニで発売されて話題になったプリンは1993年頃に一度流行したものです。農林水産省のホームページにもカヌレも再ブームが来るのではないかと期待されていました。近年では様々なフレーバーのカヌレが登場しており、いろいろな味のカヌレを楽しむことができます。見た目も可愛くギフトとしても話題となっています。京都では河原町二条にあるカヌレや烏丸御池のヒアなどのお店があるので、ぜひチェックしてみてください。甘いものを食べた後は運動したくなりませんか？そこで屋内の人気スポーツを紹介します。ボルダリングです。東京オリンピックで新しい種目に加わったことで注目を浴び、次々とジムがオープンしています。登り方はシンプルで、同じ色のホールドと呼ばれる突起を伝って頂上のゴールを目指します。一見シンプルに見えますが、登る前に足や手を引っ掛ける場所を考えてルートを練っていきます。苦労して登った時の爽快感を味わいたいと訪れる人が増えているといいます。ボルダリングに初挑戦した人は、難しかったけれど目の前の課題に集中して取り組めました。周りの人も声かけで応援してくれたので、なんだか嬉しかったと話します。このように周りに人がいるので一人でも挑戦しやすいというのも人気の秘訣かもしれません。言葉の通り、壁にぶつかり登った後の達成感を味わってみたいものです。今回は私の知り合いにたまたまボルダリングの選手がいたので取り上げてみました。生で見ると本当に登る時のスピードや筋肉の力の入れ具合の迫力がすごくて、人間離れした動きだなと思いました。運動音痴の私も挑戦したいので、まずは腕立て伏せから始めようかな。三日坊主にならないといいんですけどね。以上、ヤングヘッドラインニュースを福田亜美がお伝えしました。
今はぶっちゃけ
丸々な説。
このコーナーは21坂田積生の4人が、白黒決着つけたいことについて激しく議論するというコーナーです。今回のお相手は立命館大学産業社会学部、3回生の植木一馬と
片桐雄一郎と 有本美咲と
立田若菜です。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
と、坂田がちょっと暇なんで参加させていただきます。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、本日のテーマなんですが、友達と遊びに行くなら、ボーリングかカラオケどちらに行くかというテーマです。
はいはいはい、
まあ、コロナが明けたら
そうですね、うん、カラオケとかちょっと今は行きにくいかもしれないですけど、うんうん、
まだね緊急事態宣言伸びるっぽいんで
伸びましたね。
で、まあ、僕は、ボーリング派です。植木は
片桐もボーリング派です。
あ、有本カラオケ派です。
じゃあ立田は、カラオケかな。だから女子と男子かな。
分かれたな。
男女で分かれましたか、うん、
男女で、
はい、いつもだいたい男子が負けてるんで。
そうなの。
それはなんか
あの説得力よりも声の大きさあった感じがするんで。
男女チームで分かれた時だいたいそうだから、
まあ、最終的にはね、あのファッションで勝負していくことになっちゃうからね。
今日頑張ってやってもらって、
はい、うん、はい、で最終ジャッジはあの坂田がさせていただきますので、
お願いします。
第三者の目線からお願いします。
チーン。はい、
議論開始ってことね。
あ、なるほどなるほど、コングね、うん、
じゃあ理由から、
ボーリング派からいく、
うんうん、じゃあボーリング派も僕がまずカラオケ嫌いっていうのは置いといて、うん、まあ、ここは議論なんでそういう主観的なやつは一回置いとくんですけど、なんかカラオケってなんかあんまりなんていうの、回転率が良くないっていうか、
回転率、
ボーリングの方がずっと楽しいような気がしますね。
一投一投短いしね、一曲待たなきゃいけないから、俺が あのボーリング派なのは、目的がボーリングだと一緒だけど、カラオケってなんかいろいろ気使わなきゃいけない方向が多くて、いや、なんかそれがちょっと煩わしいなと思って、
ジャンルが違うからとかで、
そう、選曲もなんかみんなに寄せた方がいいのかなとか、メジャーなのに寄った方がいいのか、自分の好きなの歌っていいのか、あと他の人の聴いてる時どうしてたらいいのかとか、飲み物取りに行くタイミング、
大変、
あと本当曲どうしようかなって探すためにスマホ開きたいんだけど、その他の人歌ってる時スマホいじってたらあ、なんか嫌な気分になってんじゃないかなとかまで気にしちゃうから、
めっちゃ考えてくれてる
やん。だけどボーリングはもうなんかスマホいじっててもあの投げてる人背向けてるから、あの一緒
に
何やってるか分かんないし、
ね、
でもしなんかストライク取ったりスペア取ったりしたらなんかあーってみんなで、盛り上がればいいから、
白熱してる。
そうそうそう、だからなんかボーリングの方がこうみんなこうなんだろう、一個の方向見ながらこうできるっていうか、そういう感じがいいかなって思う。
単純で分かりやすいし、
そうそうそう、分かりやすい。
ボール投げて倒すだけやもん。
で喜び合いっていう、カラオケ派。
やばい、
やばい、
そんな真面目に考えてなかった。
あれなんだろうな、
花ちゃん、
私立田からだと、なんか片桐くんはそっちが煩わしいっていう風になんかいろいろな方向に気使わなきゃいけないとか、なんかどういう曲を歌えばいいのか分からないとか、そういうのが、まあ、欠点みたいな感じに、なんか言ってたんだけど、私これ反対にいいところだと思ってて、みんなで行った時にこうみんなで集まって、こうなんだろう、一個の狭い空間の中でいろいろ気使ったりするじゃん、
はいはい、
そこで人間性が見えてくる
分かる
感じがするから、こうなんだろう、サークルとか私あったんだけど、サークルとかで新刊、私が入ってきた時はまだコロナじゃなかったから、なんか大きいルームで十何人とか入って、はいはい、なんかカラオケした時とかあったんだけど、こう先輩とかでこう飲み物を取ってくるみたいなことを聞いてくれる先輩って大体優しいのね。
あ、はいはい、
で別になんだろう、スマホを見てても結構気にしない人たちもいたから、なんだろう、こう調べてこう見ながら、そのスマホ他の人が歌ってる時になんかその他の先輩と共通の趣味のことでちょっと喋ったりとか、そういうのでなんだろう、絶対にカラオケって歌を聴かなきゃいけないわけじゃないから
まあね、
そういうところでなんか細かい路線のその気配りとかがなんかできる人できない人とか、こうなんだろう、居心地がいい人とか、
はいはい、
居心地がいい空間悪い空間とかあって、その時に自分にとってこの空間が合うのか合わないのか、なんか頼りにする先輩、この先輩に頼っておけば大丈夫なんだなとか、そういう、なんだろう、 人間性が見えてくるところが私は好きだなって思いました。
確かに、
うん、
人間観察の場みたいな
感じで、そうそうそうそうなんかこの人ダメだなとかじゃなくってあこの人こういうところ素敵だなとか
でダメな人はどう思ってんの
特に何も思わない人もなんか素敵な人がこうなんだろう、うん、デートとかでさなんか1対1だったらあこの人ここのところこういうところあるんやなあこういうところ素敵やなって思うけど、うん、団体やったら素敵な人の方が正直目立つから、
うんうん、
この人がこうしてくれたの方がなんか印象に残る感じはする。だからあんまり私の場合はあのこの人これちょっと嫌だなとかあんまりよっぽど常識に反する行為じゃなければ気にならない
暴れると
プラスです
から。そうそうそうそうそう酒癖悪いとかね、うん、そんなもんなかったから
はいはいはいはい。どうやろう。
どうい
やすごい共感
意見を言え意見を言え
なんかね私はカラオケ派とか言ってるんですけど、うん、その歌うのが得意とかではなくて、
はいはいはい、
あの一緒に行った人が歌うまかったりすると普通に惚れちゃうし、
うんうんうん、
歌ううまい人と一緒に行って私は聞き役に回って、うんまあ、聞くの楽しんでるって感じなんで、
はいうんうん、
まあ一緒に行く人のポイントどんどん上がっていくなみたいな
あうんうんうん、
感じかな。
なんか素敵なところばっかり、うん、
素敵なところばっかりやなな
んか俺が器小さいみたいにな
って確かにねめちゃくちゃ気にしてるみたいな。
本人としてはすごい大変だなと思ったりはするやろうけど、うん、こう全体的に客観的に見たときに、うんまあ、確かに大変よ大変やけど、うん、そこがあるからこそなんか団体でカラオケ行くっていうのが魅力的だなって私は思うかなっていうぐらい、
うん、確かにな他の人が知ってる歌を選ぶっていうのが結構難しかったなって、
うん、こうそうそう
大人数で行った時に、
う
ん、でも逆にそうみんなが知ってて自分が歌ってて乗ってくれるっていうのがすごい嬉しかったから、
うん
まあ、それもまあまあいいとこかな。
そうだね、わざわざなんか人気の J-POP を狙わなくたって、うん、ノリがいい曲だったらわりかし盛り上がってくれる、うん、そんな感じが、ね、カラオケ派からはこの今のとこ
以上です
ぐらいかな。
どうだろうね、
もう合わへんような気してきたカラオケ
え合わへん
合わへん、
うん、カラオケはちょっと無理かなな
んで
どうしたんだい
今の聞いて
今の聞いてたら
うんうん、うん、でもめっちゃ仲いい人2人とか3人とかで行く分には全然、
うん、あそうだ仲いい人と行くとか、うん、曲の趣味合うとかの人と行くのは全然いいんだけど、
うんうん、いいとこ見せんでも
でもボーリングはないよそんな
趣味とかボーリングも誰でもいいからね
そうだボール投げるだけやから
えめっちゃ下手な人とかどうよ
いや、まあ、
別に何と思わないな別に
ガーターば
っか、うん、ガーターばっか
ガーターつけなあかんねんな
私はこれつけないと、ね、あの柵みたいなの
横ね
あれつけないと私もう大体ガーター入ってるから、うん、もうダメ
え坂みたいなやつは使わん
坂みたいなやつ
滑り台みたいなやつ
滑り台みたいな上に置いたら勝手に転がってくれるやつ
そうそうそうえー、何その全自動式
大体友達とボウリング行ってフリーとかで何ゲームやってもいいみたいなやつで行った時にもう大体10ゲームぐらいから飽きてきてあれ出してきてなんか転がして滑り台みたいなやつでやるみたいな遊びになる左手で投げたりとか
じゃあそろそろおじさんの出番でしょうかね、うん、はい天の声坂田でございます
天の声が
ということで白黒つけなきゃいけないっていうことなんですけども、まあ、私の個人的な話は別にしてですね、まあ、あのどっちが説得力が高かったかっていうと、まあ、今回も女子の勝ちかな、
絶対おかしいでしょ今の
いや私完璧負けたと思ってたもう、ま、負けた
女子びいきだな完全にこれはもう
女子びいきでやっぱり世の中のおじさんたちは女子が勝った方が喜びますからリスナーの人たちは ほとんどおじさんですか
ね、いやひどいな
強いな女子
絶対じゃあ絶対勝てへんやん
完璧ボーリングの方が私も納得させられかけてたから、うん、あー私無理なーうーんみたいな
ということで今回も女子の勝ちという。はい、じゃあ、 締めのお言葉をよろしくお願いいたします。
はい、と、まあ、はい、いうことで白黒聞きましたね。
聞きまし
たね。ちょっと納得いかない。納得いかないけどな。
はい、いいのかこれで。
一応ついたっていうことで、形式上は、う
ん、無理やりね。
はい、まあ来月あたりはこう男女に分かれてちょっとやってみると。また違った結果が出るかなと思
ってほしい。男子会
女子会とか、はい、男子会、
うん、楽しそう。あ、そういうこと。あ、男子会、うん、
なるほどね。
男子会と女子会どっちが楽しいみたいな感じですか。
え、
それは違うか。
違う、
それは違うんですね。はい。はい、ということで、白黒決着が ついたのかなということで、このコーナーを締めたいと思います。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今月の若者につながりついかがでしたでしょうか。実はこの若者につながりつ今月で記念すべき100回目を迎えているんですね。100回やらせていただいてるんですよ。5年続いている番組もなかなかこうないなと思っていて、FM 草津の皆様には感謝しかないんですけども、まあ、もう初期から聞いていただいているリスナーの方がいればもうなんか全然違う番組になっちゃってるんじゃないかって感じですよね。5年間でずっと変わらず喋ってるのは私しかいませんし、学生たちは毎年変わりますしね。でコーナーもいろいろ変わってきたりしているので、若者とその、我々おじさんおばさん世代をつなぐというコンセプトは変わらず100回やってきてるんですけども、部下とかそれから若い人たちとの若い人たちとのコミュニケーションがなんかうまくいったというようなお話が、もしお便りとかで来れば嬉しいなというふうに思っています。それでは来月また101回目になりますが、ぜひ続けて聞いていただきたいと思います。お相手は立命館大学産業社会学部教授の坂田健二でした。それではまた来月。